詩式の第7章が開かれております。ご注目をいただきたいと思います。教会の総会におきまして、さまざまな役割の分担がなされることでありますけれども、今日はそれに関連いたしまして、それぞれの持ち場というタイトルでお話をしたいと思います。それで今日のテキストとしては21節を選ばせていただきました。ご一緒にお読みいただければ幸いであります。7章の21節をどうぞ声を揃えてお読みください。はい、それぞれ陣営ものは大声上げて逃げた。詩式の物語というのは大体 BC1200年前後の物語であります。イスラエルが出エジプトをいたしまして、カナンに定着をし、それから国を作っていくわけですけれども、その間にいろいろな混乱の時期がありました。その時に主が一つ時代に王様ではなくて裁き司さ、獅子と呼ばれる人物を置いて、そしてこのイスラエルを治めなさったわけであります。で、その間に周りの国々がこのイスラエルに侵入いたしまして、いろいろな支配なり、あるいは圧迫なりというのを加えたわけですけれども、その一時期にミディアン族というのがやってまいりました。地図を見ていただけるとお分かりと思いますが、地図が出ましたか。アラビア半島の西側、そしてイスラエルから見ると東南の地域です。ちょっと離れておりますね。でミディアン族というのはイスラエルにとっては親族関係にあった部族なんですけれども、出エジプトの航路の時にこの部族がいろいろとちょっかいを出しまして、敵対関係の中にあったわけであります。まあ、そうしたことの報復という意味もあって、ある時期イスラエルに侵略をしてまいりました。彼らは遊牧民族であります。ラクダに乗るという、そういうその近代兵器といいましょうか、そういう道を上手にこなしていたところの民族です。ラクダに乗って、そしてテントを積んでイスラエルに侵略をしてきまして、そして一時期だけではなくして、かなり定着して、特に収穫の時期には彼らの収穫物を全部荒らしていくというような、そういう行動をとって、それが7年間も続いていたということで、イスラエルが大変苦しんでいた時期であります。イスラエルは苦しみになりますと、神様は助けてくださいと叫びを上げます。困った時の神頼み、いい時は何にも神様の方に向かないで、困った時だけ助けてください。まあ、私たちとちょっと似たところがあるかもしれません。その時に主が、リーダーとして、裁き司さとして選ばれたのがギデオンという男です。特に有能だった人物でもなく、また立派な家柄から出身したのでもなく、マナソ族というイスラエルが12部族に分かれておりましたけれども、その部族のうちの、まあ、目立たない普通の人でありました。目立たないどころか、この6章の記事を読むと大変臆病な人間であったということが分かります。収穫の時期に小麦を収穫して、そしてそれをこのまま脱穀するわけですけれども、公にやるとミディアン族に見つかって、全部取られてしまうといけないから、酒舟の中に入った。酒舟というのはブドウを取って、それをブドウ酒を作るために足でこう踏むわけですね。まあ飲む方はちょっと足で踏まれたブドウ酒ってどうか分かりませんけども、水虫があったらどうなんだろうなって考えてしまうんですけどね。まあそれは別として、ともかくそういう酒舟があったわけですが、そのブドウの収穫時期以外は使ってないものですから空っぽだったわけです。その空っぽの酒舟の中に入って、 音を立てないように、脱穀をしている、そういう弱虫の臆病な男でした。その臆病さのゆえに、むしろ逆に神様がお使いだったということができると思います。人間的に見てこれだと思うような人を神様お使いになるのではなくして、この人は無理だろうというような人を、神様は面白いお方です。お使いになるんですね。それでギデオンは神様から、お前は立ち上がるのだということを証明を受けて、ギデオンは何度も断りました。私のようなものがとてもダメです、ダメです、何度も何度も断りましたけれども、その度に主は確証を与えて彼を押し出して、そしてリーダーとして立てなさったのであります。で、その時に彼は隣のアマリク人と一緒にミディアンが襲ってきた、危機が増幅しました時に、彼は自分の属しておりますマナセ族、そして隣のアシェル族、ゼブルン族、ナフタリ族、それが書かれているのが6章の35節です。まあ皆さんちょっと見ながら、聞いていただきたいと思いますが、使者を使わして、もうこれ以上ミディアンの圧迫に私たちは我慢することができないから、みんなで立ち上がろう、そしてみんなも多いという具合に立ち上がった、集まってきたのです。もう3万人以上の軍勢が集まってまいりました。で、その3万人ぐらいいれば、このミディアン族、そしてまたアマレク人が合流しておりますけれども、なんとか勝つことができるくらいの人数かなというような感じです。しかしここでもまた、私が先ほど言いましたように、神様は逆説的なお方です。で、これから戦おうとして、彼らが軍隊を整えようとするとき、閲兵式のときに神様が3万人余りの軍で多すぎるとおっしゃったんです。多すぎる、だって敵方はもうもっと多い、数万人いるわけですから、多すぎることはないはずなんですけれども、主は多すぎるとおっしゃった。そのことが7章の2節に書いてありますね。その多すぎるという理由がここにあります。この大人数でもし戦って勝ったとするならば、彼らはきっと自慢するだろう、これだけの力で戦ったんだ、我々も見捨てたもんじゃないというふうに自慢をするだろう、だから人数を減らしなさい、という感じです。で、彼が答えたことは、この中で今、ビクビクしているものは帰りなさい、恐れおののくものは帰りなさい、みんな戦いのために来てるわけですよ。ですからこれから戦うぞと思って、むしゃぶるいしながらいるんですけれども、腹の中ではビクビクしている人も多かったことがわかります。ビクビクしているものは帰れと言った時に、なんと2万2000人がゾロゾロと家に帰った。何のためにお前たちやってきたんだという感じですよね。本当にこの物語は不思議な物語です。でもなんとなく人間性ということをよく表しているような面白い物語です。さっさと帰りなさい。残ったのは、今この引き算の式がありますけれども、3万2000から2万2000引くと1万ですね。あ、1万人相当減っちゃったな。でもこれで頑張って戦おうと思いましたら、神様がなんともう一度、これでも多いとおっしゃったんです。で、4節を見てください。民はまだ多すぎるとおっしゃった。神様は特別な計画を持ってこのイスラエルを救おうとなさった。それで水辺に連れてきなさい。そして水辺に行って、これから戦いをするぞ、今しっかり水を飲んどかないと後で喉が渇くから、みんな一斉に水を飲みなさいと命令をしました。そしてこの1万人が一斉に水辺に行って水を飲んだ。その飲み方がイラストにございましょう。わかりますか？あるグループはですね、もう水が 欲しかったもんですから、もう水辺にバタッと這いつくばって、そして舐めて水を舐めたけれども、もう片方のグループは用心しながら、もしかしたら敵が襲ってくるかもしれないと思って、片膝をついて、そして手で水をすくって、あちらこちらを眺めながら水を飲んだ。主はこの用心しながら水を舐めたそのグループを分けておきなさい。なんとそれが300です。残りは9700。もうお前たちは用はいらない、帰れ、帰っていい。何のために我々はやってきたんだ。不平不満があったと思いますけれども、彼らは帰りました。でもね、この人たち後でまた使われることになるんです。ともかく300人が残った。その300人で戦おうということでありますけれども、一体相手は数万人、味方は300人、もうちょっと信じられないぐらいの劣勢ですね。どうやって戦えばいいんだろうか。その時にギデオンが主の知恵を与えられて、戦ったのが夜襲、夜襲うというその方法でありました。相手はよく知らないところの、地理を知らないところの外国軍隊です。こちらは数は少なくても、この山この谷、全部知り尽くしたるところの味方ですね。それで夜、相手が地理不安内に乗じて夜襲をしようというところの作戦であります。そしてその300人を非常に上手に分けました。その300人に渡したものは、松明を入れたところの壺、これを左手、そして右手は角笛。どこで剣を持つんでしょうか。剣は持たないんです。剣は腰に刺したまま、剣を持たない戦争です。壺と、そして角笛と、この2つだけで行こうってわけです。そしてそれを、相手がもうものすごい範囲で、この陣地を作っておりますけれども、その全陣地をカバーする、上手に配置していく、そして一斉にその壺を打ち砕いて、松明をかざし、そして角笛を吹き鳴らす、たったこれだけの作戦です。いわば偽装作戦です。なぜ偽装かって言いますと、角笛っていうのはだいたい100人体の隊長が持つものとなっていたわけです。お分かりですね。それとこれで掛け算です。300人が100かけるといくつになりますか。もう単純な算数ですね。今日は算数ばっかりです。3万人ぐらいの規模に偽装できるわけです。で、この3万人が襲ってきたと思わせて敵をかく乱していくというのが、このギデオンの作戦でありました。でもこれは作戦としては上手にできてますけれども、これをきちんと実行しないとうまくいかないわけです。その中に一人でも早まって、そして何時何分行くぞと、時計はないんですけども、まあ、合図とともに松明をかざすぞと言うんですけども、我慢できなくなってしまって、その松明をかざしてしまったり、あるいはちゃんと火はついてるだろうかと思って中を確かめて火が漏れたりして、一瞬でも一人でも漏れたならば、この作戦は成功しない。それから上手にこの人たちを配置しないとうまくいかない。敵はもう山全体を覆ってるわけですから、その陣地をずっとこの300人でしっかりと覆って、そして 1,2,3 で攻撃を開始しなければいけない。そのためにギデオンはその300人を3体に分け、100人100人100人として、自分のそばに100人置いて、それから A 隊と B 隊と置いて、 そしてそれにもちゃんと隊長を決め、それからポジションを決め、おそらくここには書いてありませんけれども地図でも作って、そしてお前はここ、お前はここというふうにして、スペースがちゃんとなるように配置しただろうと思います。そして合図があったならば、そこで松明をかざし、そして角笛を吹くんだぞ、その前からやっちゃいけないよ、また遅れてもいけないよ、まあ厳しく管理を命じて、彼はそれを実行したわけであります。その300人が本当に適当なところに配置され、そして一斉にまずギデオンが松明をかざし、そして角笛を吹き、そしてギデオンの隊がまずそれを実行し、どんな感じだったでしょうね。ホラガイのようなブオーというような音だったか、あるいはトランペットのようなキーンとした音だったか分かりませんけれども、あの角笛っていうのは、牛とか、それからあるいは羊のその角を空っぽにして、そこにマウスピースをくっつけたようなもんです。まあ、それがブオーとなった。ザーッとその300人がこのミディアンの陣営を全部取り囲んだ、そのところで一斉にしたもんですから、彼らはもうパニックに陥りました。ちょうど源義経があの鵯越後のですね、谷を降りて、そして一の谷の平家の軍勢を襲ったようなものです。私はあの鵯越後というところの一度行ってみたいなと思いましたら、何かの集会のあの宿泊所が鵯越なんとか荘っていうのがありましてね、あ、これがあの義経が使ったところの道かいうふうにして感慨深くそこを見ました。神戸の集会に行った時です。ともかくあの時に全然予想もしなかったところの平家の軍勢が一の谷というところで、パニックになって大敗北を喫してしまったと同じような現象が起きました。彼らは全然予想もしていなかった。しかも見張りが交代したばかりですから少し気が緩んでいた。中にはもう全部軍装を解き放ってもうリラックスした格好で寝てた人もいたかもしれません。そこに真っ昼間のような光が起き、そして全体がうなるような角笛の声が聞いたものですが、本当に彼は胴震いしてしまって、おっとり刀っていうのはありますけれども、おっとり刀で戦おうと思ったんですけど、誰が敵か味方か分からないもんですから味方を叩いてしまった。この時にはアマレクとミディアンの合流部隊だったと言いますから、どうも敵も味方も分からず、ただやたらに刀を振りかざしているうちに味方が味方を撃ち、今度は撃たれた味方が反撃しというふうに、何のギデオンたちは戦わないうちに勝利を収めてしまった、まあ、痛快な物語です。こんな話本当にあっていいんだろうかと思うような感じのお話ですね。もちろん、彼らは全然戦わなかったわけではなくして、混乱し敗走してしまったところの軍勢を追撃をいたしました。さらにさっきまでもうあなたたちはお払い箱だよいりませんよと言った家に帰っていた軍隊をも急いで召集して、もう一度戦うから戻ってきてくれ、そして、彼らはその軍勢と一緒に戦いまして大勝利を収めることができた。でもこの話をずっと終わりまで読んでみると面白い人間模様が出てきます。その時に召集されなかったエフライム族が、ギデオのところに詰め寄って、俺たちを差し置いて勝手に戦争を始めるとは何事だってですね、文句を言ったって言うんですね。勝ってるんだから文句なんか言わなきゃいいの、一緒に戦えばいいのに、俺たちに知らせないで戦うとは何だってですね、詰め寄ったと書いてありますけど、 ギデオンがちゃんと説明して、これこれこれこれ、こういうわけで今戦争が始まったんだから、まあそんなにむくれないで戦いに加わってくれって言った時に、エフライム族はそうかと言って加わったと書いてある。それからもっと面白い記事は、彼らがどんどん戦いに加わっている時にお腹が空いてしまった。で、途中で糧食を求めに、ある町スコテとかペヌエルという町へ行って、今私たちはみんなお腹が空いちゃってる、糧食を供給してくれって言った時に、なんだお前たちは勝手に戦争して、そんな勝つはずもない戦争をやって、俺たちは協力しない。そのスコテとペヌエルは協力しなかったと、こういう記事もあります。本当にこう戦いをすると人間の人間性というものが現れてくるものですね。いずれにいたしましても、彼らはその戦いに勝利を収めてミディアンの支配から逃れることができた。これが今日のお話です。で、総会のために私たちは一つこれで覚えていただきたいことは、役割の分担というものが発表されます。役員とか運営委員とか委員長とか、それから今年から、奉仕チームのリーダーも発表されることになります。去年は奉仕チームを始めましたが、これは奉仕チームの中で御選をしましょうということで、なかなか御選しても選ばれなくて、奉仕チームが動きませんでした。そんなことも反省して、今年は奉仕チームのリーダーも お願いして、そして発表することにしようということであります。しかし、そのどこにも入っていない人もいるかもしれません。それはどちらでもよろしいのです。私たちはその奉仕チームの中にぜひどこかに加わっていただきたいなということであります。私はリーダーじゃないから協力しないとはおっしゃらないで、メンバーとしてぜひご協力をいただきたい。またどのチームにも自分は入ることができない立場だけれどもという人もいらっしゃるでしょう。神様のお働きの中にはいろんな立場の方があります。でもその方でも祈りの場、祈りの座を占めるということは誰でも可能であります。一人一人が自分の持ち場というものを定めて、それをしっかりと捉えることが、この総会における一つの大きな務めであります。そして持ち場を定めましたならば、その持ち場をしっかりと守り、助け合って共に戦いたいと思います。教会の戦いというのは一人の戦いではありません。個人プレーではありません。チームプレーであります。みんなが共に助け合い、支え合い、賭けを補い合う、それが教会の営みです。私はこの教会の正式なメンバーじゃないから、お客さんだから、ちょっと眺めていいよという方もあるかもしれませんが、どうぞ眺めるのは結構ですけども、眺めるだけにしないでください。小さなパートでもいいから、これは主の働きであり、主の身体である教会の一部を、私たちがどこかをしっかりと捉えて、それを守らせていただきたいと思います。締めくくりに、あと賛美歌を歌いますけれども、立てよいざ立て、その中に、おのが持ち場にいさみ進めという、句があります。この一年、それぞれの持ち場、主が示してくださる持ち場、それをしっかりと保って、そして主の教会の建設のために共に汗するものでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、それぞれ陣営の周囲の持ち場についたので、陣営の者は皆走り出し、大声を上げて逃げた。私たちが戦う相手は、サタンが支配する大いなる軍隊であります。とても人間的な小さな力で 太刀打ちできるようなものではありません。しかしあなたは私たちの軍旅の将として真ん中にお立ちくださり、私たちを導いてくださいますから感謝をいたします。そしてそれぞれに私たちの持ち場を与えてくださるお方でありますから、ありがとうございます。どうかしっかりと各々の持ち場を保ち、それを守り抜くものであらせてください。互いに助け合いつつ、互いに支え合いつつ、互いに愛し合いつつ、主の御体がこの場所で形成されていくことができますように顧みを与えてください。これからの議事の時をも導いてください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。